はい、そういうわけでですね、やっとなんとかね、街中がね、秋らしくなってきたというかね、日差しがね、やんわりしてきたね。まだ油断はできないよ。まだ油断できないけどね、一時よりはね、ちょっと良くなったんじゃないっていう感じでね、気をつけてくださいね。こう季節の変わり目とかね、クワガタとかカブトムシとかお年寄りにはきつい季節になってますんでね、秋口にね、コロッといかないように、ここでもう一踏ん張りしてね、長生きしてくださいということで、今日も始めたいと思います。グレートギデイのお笑い音楽館、なんと18回目でございます。よろしく。はい、そういうわけでデグレートギデイでございますけどもね、皆さんお変わりありませんか？ね、1ヶ月のご無沙汰でございますけども、ね、やっとね、こう過ごしやすくなってきたなっていうのは、街がね、まあ、まだまだこの、なんて言うんでしょう、表現者にとっちゃね、こう特にね、生のライブをね、やってる人たちにとっちゃ、厳しい季節なんていうかね、まだ続いてますけども、私たちもですね、いろいろこうね、手を変え品を変え、いろいろこう、やろうと思ってるんですけどもね、そんな頑張りをね、一つね、皆さんもこれ応援していただけると思ってね、あ、すごいね、今ね、配信のね、お金だやったら初めて投げ銭ライブってね、すごいね、お金溜まっちゃうよね、あれね、うん、あっちの方がいいじゃねえかと、いや、そういうこと言うんじゃないよお前はみたいなね、そういうのがあるんでございますけども、今日はね、いろいろ、36年の間、ね、芸歴36年の間にさ、まあ、当然いろんな失敗はやってるんだよ。ね、そんな、出来上がった人間じゃないからさ、失敗をやってんだけど、この失敗はちょっとすごかったなっていうね、そんな話をね、できればいいかなと思うんですけども。ね、だからね、うちらは、あれだね、昔よくね、善次郎くんってね、今、スタンダップコメディ協会のさ、やってる人がいるんだけど、失敗をする。ね、失敗をした時にね、どんだけこう相手にその、気の利いた言い訳ができるか、あ、そこ大事だねと思ってさ、うん、それをね、こういろいろさ、伝授してもらってさ、うん、こういう時にはね、こういう言い訳が聞きますよなんてね、そんなね、言い訳も含めて、今日はグレートギデイの失敗の話を聞いてください。よろしくお願いいたしますと。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、改めましてね、どうも、グレートギデイでございますけども、ね、失敗っていうと、これ、ついね、おとついですよ。おとといね、みんなね、あれしてる？スッキリラインとかさ、テレビの、あ、じゃテレビじゃない、緑のネタ帳とかさ、LINE 東京ストーリーとかさ、LINE の、こう、なんだろう、LINE に限ったさ、こう、やりとりの中で、いろんな人がさ、失敗してさ、それをちょっと、みんなで笑おうみたいな。今、結構入ってんだよね。YouTube でそれやってんだけどさ、結構ハマっちゃってさ、結構見てるとかしてたの。でさ、 先週は多分ね、あれ本当のことだったと思うんだけどさ、後半になってくるとなんか、絶対こんなやついないよとか思ってさ、絶対これ作家が考えたんじゃねえ、大体外なんだよ。あのね、こう、婚約するじゃん。婚約してさ、あの、男の家に挨拶に行くんだけど、そこが結構貧乏なのね。あの、なんか、ちっちゃいうちにいっぱい住んでてさ、で、私こんな貧乏な人と結婚できないって言ってさ、婚約破棄するの。そしたら、2年後とか出てさ、その彼氏がさ、仕事で大成功してさ、社長になってるんだけどさ、そうするとさ、その別れた女がさ、なんとか食うんとか言ってさ、すり寄ってくんだよね。よりを戻そうと思ってとか言ってさ、ふざけんじゃねえよとか言ってさ、そういうなんか、すっきりするようなさ、なんだこれ、見てもらわないとわかんない。俺もさ、うまく説明できねえなと思ってんだけど、そん中でね、誤爆ラインっていうのがあってさ、誤爆ラインっていうのはその、なんだろう、浮気相手だと思って、調子こいて LINE 送ってたら、実はそれが旦那だった、奥さんだったとか、そういうのがあるんだけど、もう一つがさ、高飛車な女の子がいると思ってよ。ね、高飛車な女の子がいてさ、その友達にね、どうして私のなんか結婚式にみんな、学校時代の子はなんか渋ったりしてんのよ、とかいう愚痴を言うとさ、その子は、うん、そんなことないってみんなだってさ、ちゃんとさ、なんとかちゃんの、お祝いしようと思って、駆けつけようと思ってるんだからと。どうせ貧乏人だからね、祝儀も大したことないしね、あんな奴らね、私の結婚式に出られるだけでもありがたいと思いなさいよね、とか言うと、その相手の女の子は、ねえねえ、これ個人ラインじゃなくて、その、あんたの結婚式のグループラインなんだけど、つって、あっって言って、笑うっていう、そういうのね、伝わったかな、うまく。これ見てもらえると、あれだけどな、そういうのがあって、で、そんなやついねえだろってね、個人ラインとグループライン間違えて、そんなの言うやつはいないよっていう話をしてたんだけど、ね、それがもう、おとといですよ。ちょっとね、劇団の主催ね、まあ女性の方なんですけど、その方にこう、一生懸命メールを、出してまして、次の落語会のこう相談とかいろいろしなきゃいけないんでさ、そのメールとか LINE を送ってたの。ほいで、まあ結構気さくな人だからさ、なんだろう。ね、送ってる内容に絡めてさ、結構さ、下ネタをね、送ってさ、でも送ったらさ、なんか最初さ、なんかいつもとリアクションが違うなとかいう感じで見てたの。で、まあ、やだ、もう義太夫さんたらとか言って、いつもだったらそのこと言わねえのになとか言って、バカ野郎とか言ってくるのにおかしいなと思って、ね、それでも構わずにずっと下ネタを送ってたら、向こうから急にさ、これ若い女の子も見てるんですけどって、パッて見たらさ、29って書いてあって、グループラインに送ってたと思ってさ、本当にあんだな、こういう話みたいなね。これはね、恥ずかしかったでしょ。まずね、その人の個人ラインに謝りに行って、で、その後そのグループラインにすいませんでしたって、謝り、よかった、本当の事件の方だとさ、もうどんどんどんどんグループラインの人数が減ってくって、最後一人だけになるって言われたんだけどさ、よかった、減っていかなくて、みんな最後まで見ててくれて、本当これからもよろしくお願いしますって言ったら、爆笑されてたけど、本当に、やっちゃうよね。本当にあんだ、そういうこと。まあね、本当に気をつけましょうね、LINE ね。本当に、個人 LINE とグループ LINE のね、そういうところじゃ、確認しなきゃいけませんよ。ね、人数ちゃんと見てね、何人今話してるっていうのね、見ればわかるんだから。本当に気をつけなきゃいけないなと思うんですけど。まあね、今までね、いろいろこう、竹志君と、まあ、その前にいろいろ失敗してるわけじゃない。そんだけ生きてりゃさ、大学時代だってね、いろいろ失敗しましたよ。ね、前も言ったかもしれないけどね。カーリーヘアにしたくて写真持って、ね、カンマンアピスの写真持ってったら出来上がったのが、トラさんのね、寺男、佐藤が次郎だったって、そういう、もう大失敗もあんだけど、そういうのもあんだけど、この世界入ってさ、そう、だから、さっきね、そう、善次郎くんが言ってたのさ、そうね、失敗はいいんです。失敗をした時に、いかにその言い訳で、師匠にこう許しを請うかっていうね。 そこがやっぱね、芸人のね、腕の見せ所ですよっていうの、それはそうだよねっていうのがあって、善次郎くんが今ね、善次郎くんのお師匠さんはね、神岡龍太郎さんですから、もう今ね、ちょっとリタイアされちゃったっていう、見てたもんね、昔ね、パペポとかさ、ね、本当に漫画トリオね、パンパカパンパンパンパンパンね、あれも見てたしさ、すごいね、横山ノックさんと、あれだよ、トリオ、ね、青柴福さんと3人でさ、トリオで漫才やってたんだからね、すごいよね。それで、あれでしょ、ノックさんが大阪の知事になってね、ウグイス城にいたずらしたりとかしてたから。それをもうだそういう人を知事にしちゃってたから、ね、ダメでしょ、みたいなのあるんだけどさ、そのね、神岡龍太郎さん。でも、弟子になる時からね、すごかったって、なんかね、ショッピングモールでね、こう、ゼジロ君がこう、あれって向こうから神岡龍太郎さんが来てさ、弟子になりたかったんだって、やっぱりその、お笑いの世界入りたくて。で、あ、で、神岡龍太郎さんですね、ちょっとすいません、お時間いいですか、何弟子になりたいんです。弟子なんで、いやもう最近テレビ見て神岡さんのことが面白くて大好きでって言ったら、いや俺最近テレビ出てないよって、うん、そうでしょ、神岡さんの切り返し方もすごいけどさ、そう、まず第一発目そういうふうに言われたんだよねって善次郎君に聞いて、である日付き人についてさ、遅刻したんだって。もう普通許されないじゃん、そんな付き人の分際でさ、遅刻なんかしてたらさ。おい、その時に、結果的にはね、許してもらえたんですよ。つって、え、ね、何、どうやって、言い訳して許してもらえたのって言ったら、なんで遅れたんだよって言うから、あ、すいません、向かい風がきつくてっていう、いうふうに言ったら、師匠がね、思わず、ぷって笑ってしまったっていうね。うん、それでね、許してもらえたんですよ。え、すごいね。やっぱシャレが効いてんだね。ってさ。でも、いつかね、うちもなんかね、うちの師匠にもそれ、ちょっとやってみようかなと思ってさ、一回、遅刻してね、あんだよ、何お前、遅刻してんだよ。あ、すいません、ちょっと来る途中にちょっと車の事故がありまして、ちょっと、もう、なんでお前、事故？それ大変だったな。大丈夫だったか？ちょっと、はい。見てただけなんで、さ、思いっきりぶん殴れたもんね。やっぱり、師匠の感性が違うんだな、みたいな。いや、うちの師匠は、あれだよ、シャレが効かないわけじゃないんだよ。なんつうの？虫の居所とかさ、そういうのあんだ、やっぱ人間だから。そう、うちはね、昔からこう言うけどさ、師匠だけに飽き足らず、うちの お兄さん方なんですけども、ね。だからね、地雷のスイッチがわからないんですよ。未だにどこだか。うん。ついさっきまでね、それ言って笑っててくれたのに、なんで今同じことを言うと、笑ってくれないんですかっていうさ、そういうなんか、案のいろいろね、特にうちのね、ダンカンさんとかさ、専務とかさ、そうなんだけど、あれさっきこれで笑ってくれたの、なんで今怒って何も口聞いてくんないのみたいとかあってさ、そこをね、見極め、普通はね、36年付き合えば見極められると思うじゃん。思うんだけど、ダメなんだよね。もう、なんだろう。もう、だいたいうちはほら、師匠からしてさ、5分ごとに言うことが違うじゃない。もうさっきまでさ、帰るって言ったのに、やっぱり六本木行くぞとか、急に言い出してさ、みんなブツブツついてくるんだけど、そういうことがね、往々にしてあったわけ。ね、そういうのを乗り切って、こう、弟子生活をさ、続けてきたんだけど、俺さ、一回さ、マジで怒られたことあって、もう忘れもしないね。ま、バンド、ね、その頃、トノのバックバンドさ、シークレットポリスって入ってて、まあ、そのバンド、まあ、パーカッションやらせてもらってたんだけど、その練習があるときは、それを優先していいからっていうことを言われて、軍団の仕事はその時には、なかったの。あってもう行かなくていいっていうのになってて、で、ひょうきん族の時だったかな。その時に俺のスケジュール帳にさ、その日にさ、バンドのリハが入っているって書いたんだよ。ほいでさ、あ、この日バンドのリハだ。ね、で、坊やもさ、松尾さんとラッシャー君が二人いるから、 俺もその頃まだね、ひょうきん族は出番なかったからさ、行ってね、身の回りのことするだけだったから、うん、じゃあ、そう、マネージャーさん、殿のマネージャーさんと相談して、すいません、この日、バンドのリハが入ってるんで、ちょっとお休みさせてくださいって言って、いいよ、じゃあ行っておいでって言われて、行ったんだよ。だから結局さ、それさ、俺の間違いだったんだよ。書き写し間違いだった。次の日だったのよ。リハがさ。おいで、このさ、間の悪いことにね、本当にね、悪いことはできないねって言うんだけど、その日に限って、そのシークレットポリスのバンマスが、たけしさんのとこに打ち合わせに行っちゃったのよ。ひょうきん族の楽屋に。まあ、次のライブでね、やる、曲の打ち合わせかなんかで行った。それはみんなね、あ、びっくりするわけじゃない。あれって、今日リハじゃないのって、議題はあれだよ。リハがあるって言って、休んだよ、今日あいつ。って言ったら、ねえ、バンマスがさ、いや、今日リハないですけど、って、もう、そこでだよ。完全にもうスイッチ入っちゃってさ、殿のさ。で、俺は、その、現場のね、スタジオ、まださ、あんまそう、携帯とかない方だからね、連絡が取れなくてさ、スタジオ行ったら、あれ、明日ですよって言われて、あっと思って、すぐ、フジテレビに撮って返した。もうダメだよ、でも。完全に俺はもうバンドのリハを、理由に、サボったことになっててさ。もう何首の、くの字ぐらいまで殿の、口から出てたよね。うん、それでさ、だから、もうその何前の、あれ。車の事故にあって、見てただけですって言った時にぶん殴られたトラウマがあるからさ、これ気の利いたことも何一つ言えずさ、もうただもうべっこべこに謝ってさ、すいません、僕の勘違いで、リハは明日でした、つってさ、スケジュール帳のさ、新しいの書き直したらバーって見せてさ、そう、そしたらもう、途中から半笑いしてたよね、と思うね。うん、気をつけろよ、明日から。はい、わかりました。すいませんでした。ってさ。もう結構ね、事なきをね、得たことあるんですけど、やっぱね、怖い思いはね、あるんですよ、そういうことはね。あとね、まあ、それはね、怒られなかったんだけど、あのね、そう、パーカッションをやっててさ、大体ね、コンサート始まる前にさ、各楽器のさ、サウンドチェックってあるじゃん。ね、ドラムさんから始まってさ、もう各太鼓の音出してもらって、バランス取って、一曲通して、一曲で叩いてくださいとか言ってさ、それで、ドラムやって、ギターやって、ベースやって、キーボードやって、でさ、でじゃあパーカッションお願いしますって言って、そのマイクが何本か立ってるからさ、その生物の、コンガとか、ボンゴとかこう叩いて、あとは、シンセドラムがあったから、それも叩いて。で、最後上物なんかありますかって、ウィンドチャイムと、カウベルをね、持っててさ、鳴らすところがあったから、あ、カウベル鳴らしていいですかつって、どうぞ、つって、カーンってカウベル叩いたら、薬指が挟まったんだ、間に。うん、そこをね、思いっきりスティックで叩いてね。何にも音がしないでね、PA さんの方から見るとね、俺がうずくまってるっていうね、そういうの。で、それがまた運の悪いことにさ、次ね、楽器が終わったら今度ね、歌のリハだからさ、みんな待ってたんだよ、袖のところでさ、殿をはじめさ。でさ、あいつ今、空振りしなかったかっていう風に言われてさ、うん。俺、そこから、だから半年ぐらいのパーカッション空振り男っていう、あだ名つけられてさ、本当に恥ずかしかったけどね。もう、そう、だあれもうね、もう忘れられない失敗だけどさ。あとね、これ言ったかな、ね、芸人っていうのはさ、カウベルの音にむちゃくちゃ弱いの。ね、本当に、ね、天敵と言えるぐらい、天敵って言ったってあれだよ、血管に刺して、なんか薬入れるやつじゃないよ。ライバルね。天敵。セミに対するツバメとかね。カタツムリに対するアフリカマイマイとかね。そういう天敵ね。そう、それなんだけど、 あれ、俺何の話でしょ、俺、変なことを言うから忘れちゃったじゃないよ。そうそう。あれだよ。ね、芸人はカウベルが苦手っていうね、話をしようと思ったんだけど。そう。だから、どんなに真面目な話をしていても、カウベルをコンって鳴らされると、やっぱ芸人さんはこけるんだよね、ちょっとね。カクッと。膝が折れるの。これはしょうがないの、もう。そういう、なんか先天的なものだかわかんないけど、後天的なものかわかんないけど、そういうふうなね、もう体になってんの。コメディアンさんは。そう、だって昔すげえ大掛かりな、コントかか、考えてさ、で、元気ではできなかった。違うんだね。あれ、殿の番組なのかなってあるんだけど、渋谷のさ、スクランブル交差点を使ってね。で、まだね、あれなんだよ。警察の取り調べ室でさ、犯人の、容疑者が分かりました。誰々ですとか言って、あいつかとか言って、もっと、噂だと元芸人だなとか言って。でも、今、顔もよくわからないけど、どうやって探し出すんだ、今なんか渋谷に潜伏してるっていう話があるんですけど、とか言って、渋谷の交差点まで行ってさ、人がすんげえ渡ってるところで、トラメが使って、カウベルをコンって鳴らすと、一人こけるんだよね。あいつだ、あいつだ、つって、捕まえるっていうね、そういうね、コントをやったんですよ。それを、まあ、で、あれ、多分、オンエアちゃんとなったと思うんだけどな。でね、お前、これ面白いな、このコント、つって、殿に言ってもらってさ、そう。だカウベルはね、ある意味、芸人探知機とも言いますとか言ってそういうコントやったんだけど、それでさ、自分の中でさ、検証してみたくなってさ、本当に芸人は、カウベルが鳴るとこけるのかっていうのね。それはやっぱさ、試してみたくなる、お年頃じゃんっておかしいけどさ、じゃあ、やってみたくないじゃん。ほいでさ、これもさ、やっぱりコンサートのリハだったんだよ。だってそうだよね。軍団が全員いて、なおかつカウベルがあるって言ったら、それぐらいしかシチュエーションないもんね。そう、それでさ、その時に、ちょうどいい曲があったのよ。曲の間にさ、ブレイクがさ、じゃーん、つ、じゃーん、ちゃって入って、じゃーんってこう始まる、そのブレイクで、カウベル鳴らしたらみんなこけるのかなっていうふうに思い出しちゃったわけ。これ思ったらさ、やりたくなるじゃん。それ、人の常としてさ。ほいで、それをさ、よし、やってみようっつって、リハーサルでその曲やるってなったから、うん、じゃあ分かった、よし、つってさ、ガー、じゃー、じゃーん、つって、ポンって叩いたら、11人こけたよね。どのもこけてた。で、みんな、一斉に俺の方指さして、バカ野郎とか、死んでしまえとか、いろいろ罵声を浴びてさ、笑いながらだけど。でね、まあ、舞台監督にはね、怒られましたよ。サウンドマネージャーには。ああいうところでね、ふざけるのはやめてくださいってさ、真顔で怒られてさ、まあ、やっちまったかしねえとか思ってさ、でも楽屋、ね、バンドの楽屋にいてさ、うん、みんな笑ってくれてんだよ。あんなとこで鳴らすってすごいよねとか、すごいよねお前は、みたいな言われてたんだけどさ、そこにさ、殿がさ、血相変えてさ、でも笑いながら入ってきてさ、やめろバカ野郎お前、あんなとこで鳴らすんじゃないよお前、歌えなくなっちゃうだろうっていうね、それをね、笑いながらね、殿がね、言ってくれてね、もう本当にね、助かったっていうね、まあね、いたずらとしてはね、まあ、大成功でございましたけども。まあでも、だから、ね、そこのね、あれね、見極めだよね。いつもほら、殿はさ、自分のネタでもそういう風に言うんだけど、どんだけギリギリを攻められるかっていうところじゃない？でさ、この世界さ、見立てっていうのがあってね、お見立てっていうのがあるんだけど、例えばさ、ひまわりを見てさ、何を連想するか。ね、まあ、いろいろあるじゃん。ひまわりを、こう、咲いてるひまわりを見てさ、シャワーヘッドとかさ、あとは、なんだろうね。なんだろう、俺もあんま出てこないから困っちゃうんだけどさ。そういう、ね、バカ野郎、それじゃ、まるで何々見てたな、っていうのは、その、お見立てなんだけど、 殿のお見立てのセンスがやっぱり今まですごかったわけじゃない。うん、あのもうそれ言われた瞬間にさ、なんかさ、体の奥底のさ、神経をこう触られたみたいな面白さがあってさ、うん、うわぁ、それは、いや、そこ攻めてくるかっていうのがさ、今までいっぱいあったんだけど、で、これもね、ネタは、ネタ会議の時に殿が言ってくれた教えなんだけど、やっぱそのセンスってどこで出るかっていうと、あんまりこう飛び離れたものっていうのを言ってもお客さんポカンとするわけだけなわけじゃん。これで、でもあんまりこのベタね、要するにそう似通ったもの、さっきのさ、ひまわり見てシャワーヘッドなんて誰でも思いつくもんじゃない。でそういうベタなものを言っても、結局ね、お客さんは笑ってくれないんだよって。うん。で、そこの、どこのせめぎ合いのところを自分で見つけるか。ね。ぶっ飛んでるところと、ベタのちょうどいいところを見つけて、そこを、攻めていくのが芸人のセンスなんだからねっていうのをさ、言われて、だからよくね、ラッシャー君がね、鍛えられた。なんかね、キーワードをいくつかもらって、そのキーワードを聞いて、何を連想するかっていうのさ、そういうね、訓練って言ったら言い方ちょっとおかしいけどさ、そういうのね、ずっとね、私生活から、やってたよね。おかげさまでさ、なんかそのね、ツッコミの時のね、バカ野郎それじゃお前何々じゃねえかよ、とかいう、その、どんだけ面白いことを言って、どんだけ共感、してもらうか。だってそうだったね。俺が一番今まで殿がいたので分かったのさ、TBS のさ、竹市場をやってたプロデューサーでさ、名物プロデューサーで勝田さんという人がいるんだけど、勝田さん、まあちょっとね、個性的な方なんですよ。顔形が。で、勝田さん、まあよくね、飲み行ってさ、カラオケとか行ってさ、一緒に歌うんだけどさ、その、桂さんが歌ってる様を見てさ、殿がさ、俺にさ、お、桂さん見てみろ、お前は。カニの真ん中みたいな顔してるか、言ってさ。何ですか、このカニの真ん中ってのです。しかもあれ、平気ガニだな、とか言うとさ、どんだけ面白いんだろうな、やっぱ、そういうのね、やっぱ。うん。俺は、だからそういうのをさ、テレビとは別にその、なんて言うんだろう。ね、私生活っていうかさ、普段その、そういうのをさ、聞ける立場に、やっぱ弟子って、ありがたいなっていうのはね、そこで思いましたよね。うん、だから一緒に行ってね、怖い反面もあるし、うん、でもさ、絶対その普段なんかあれで見せてくれないような瞬間をさ、見せてくれる。すごいよ。だって、うちの師匠がさ、ブリーフ一枚でさ、タンスの奥に入っちゃった猫にさ、ずっと猫じゃらしでじゃらしてんだよ。出ておいでって言いながら。そんなの見らんないでしょ普通。出ておいで、なんとかちゃう、出ておいでよって言ってるんだけど、パッて見たら、猫もうタンスの上にいるんだよね。で、また、そういうのは、間にいると思ってるから、ずっと猫じゃらしを、こうやってんだけどさ。で、俺ら軍団は正座してそれを見てんだけど、俺らからはもう、殿と猫が両方見えてるからさ、笑いたくてしょうがないんだけど、あ、ここで終わったら殺されるなと思ってから、ずっとみんな、もう下向いてさ、もう我慢してるんだけどさ、そのうちに殿がパッて気がついてさ、あ、いや、あのとこに、お前ら見てたんだったら言えよ、バカ野郎って。恥ずかしいじゃねえか、俺らっていうね。そういうね、あ、ね、信じられないでしょ世界の北野のね、そんな瞬間。こんな話してて大丈夫なのかな、もしかしたらね、来月のオープニングはね、謝罪から入るかもしれませんけども、今日はね、そんな感じでね、普段のビートたけしさんの話をしてしまいました。どうも。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ。は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
すいません、今回もちょっと出ちゃいましたね。なんか慣れないなこれな、あの指で押すやつ。ちゃんと説明しろよみたいになるけど、そう、あのね、あのちょっとね、マウスじゃない、まあ、言い訳ですけどね、これもね、本当に。そう、それでね、ちょっとねお知らせなんですけども、先月も言ったのかな、あの今ね、ザ・リーサル・ウェポンズっていうバンドがね、半額タイムセールっていう曲を、メジャー一発目で出してるんですけども、それのねミュージックビデオに出てます。僕とね、ラシア君とラキョちゃんと3人が、近所のおばさんと、徳の低いお坊さんと、ふんどし男ね、誰がどれってすぐ分かるでしょう、本当にキャスティングの妙だよね。うん、それがね、流れてましてね、ぜひこう、出たやつなんでね、バンドのお手伝いができればと思いましてね、聞いていただければと思うんですけど、一つよろしくお願いします。ということで、今月9月はね、まだまだちょっとね状況が難しいんでございますけども、浅草東洋館ね、下関、9月下関21日からの10日間、うちボーイズバラエティ協会の受け持ちでございます。私も、投石のない、やだね、やだね、投石のないってさ、ね、投石のないね、川木土日を基本に、舞台に出てね、ギター漫談でひどい歌を歌っております。本当に、あれでしょ、普段テレビに出ない芸人ばっかりなんでね、そういう、そこでしか見られない芸人がいっぱい出てますんでね、ぜひ皆さん見に来ていただければと思います。そういうわけで、グレートギデルのお笑い音楽館、どうもありがとうございました。